使徒行伝の13章、使徒の働きの13章です。ここでのメッセージ題は地の果てまでの救い、地の果てまでの救いです。私たちにおられる聖霊がまだ福音を聞いていない人々に福音を伝えるということ、伝えるように導かれるということについて学びます。13章は実は12章の一番最後から続いているんですね。ですから25節、12章の25節をお読みしますね。任務を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。そして13章の1節で、さてアンティオケにはと続きます。前回学びましたように、今まで私たちはエルサレムの教会を中心にして見てきました。そのエルサレムの教会からいろいろな地域に散らばっていった信者たちが福音を述べ伝えて、それで福音が広がっていったっていうところだったんですけれども、これからはですね、このアンティオキの教会を中心にしてこの使徒行伝が書かれています。もちろんこのエルサレムの教会においても何かしらの主の宮座が行われていたんですけれども、このルカが注目していた言葉というのはこのイエス様の言葉なんですね。また戻りますが1章の8節ですけれども、このようにイエス様が言われました。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますということなんです。そのイエス様の言葉がどのようにして実現されていったかということを記録するのがこのルカの目的でした。ですからこのサマリアの地域にまで全て述べ伝えられた。で、今度は地の果てにまで及ぶんだということなんですね。そのことを描くためにこの13章以降はアンティオキの教会を中心にして書かれているわけなんです。そして聖霊、ご聖霊がこのアンティオキの教会に語りかけをされて、パウロとバルナバをこのアンティオキから使わしていくという場面を読んでいくわけです。1節から3節をまた読みます。さてアンティオキにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。彼らが死を礼拝し断食していると、聖霊がバルナバとサウロを私のために性別して私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出したとあります。ここはこの13章全体の中でも、またはこの使徒行伝全体の中でもとても大切な箇所になっています。彼らが宣教に出かけていきますけれども、それは教会から使わされたという事実なんですね。これは私たちクリスチャン全てに当てはまる原則なんですね。パウロがコリント人への手紙の第1の12章においてこう言ってますね。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからですというんですね。私たちがイエス様を信じた時に御霊によって聖霊によって新たに生まれました。その時に私たちは教会の一部になるんです。キリストの体と呼ばれる教会の一部になります。私たちが生まれると、新たに生まれると同時にキリストの体の一部になるわけなんです。こう、キリストの体の中に入れられるわけなんです。ですから私たちがクリスチャンとして生きるっていうことは、キリストの体、教会生活をするということと切っても切り離せないものになるわけなんですね。そして言い換えますと、私たちがイエス様を信じた時に自分の住んでいるところが変わったっていうふうに言えるかもしれません。教会は神の家族です。神の家です。そして私たちはキリストにあって兄弟姉妹となったわけです。そして私たちの住まいは今までは物理的な住まいだったんですけれども、今度は私たちはこの教会に住むものとされた、この教会の家となったっていう、教会の家の一員となったということなんです。そしてこの家から私たちはそれぞれの場所に使わされていくということなんです。ですから、そうだ、 今日は教会だから行かなければということではないんですね。逆なんです。ここから出ていくんだ、そして日々の生活をしてまた戻ってくるんだ、そしてまた出ていくんだ、戻っていくんだという繰り返しなんですね。ですから教会においてこの聖霊が語ってくださり、バルナバとサウルを使わされたということになるわけなんですね。そしてこの箇所は教会というのはどういうものなのかということを実に鮮やかに描き出されています。もちろん教会というのは教会塔ではないんですね。建物ではないんですね。まず一節にはバルナバ、いろんな人たちの名前が書かれています。バルナバ、ニゲルと呼ばれる使命をクレンズルケオ。で、この一人一人を調べてみますと、実にいろんな背景から来た人であることがわかるんですね。人種も異なるんです。バルナバはもちろんユダヤ人、レビ族のユダヤ人でキプロス出身の人です。そしてニゲルと呼ばれるシメオンというのは黒人なんですね。そしてクレネ人ルキオというのも、クレネというのはこの北アフリカ、なんですけれども、ルキオはアフリカ出身の人です。その次、国主ヘロデの地兄弟、あのヘロデですよ、この前は、何ですか、人を殺しましたよね。そのような、このヘロデの家系ですね、そのような、人がですね、なんとイエス様を信じて、ここに集っているわけなんです。王族出身の人がいるわけです。で、今度は元国会議員です。サウロですね、パウロですけれども、彼はサンヘドリン、ユダヤ人議会の一人であり、パリサイ派ですね。そして、ベニヤ民族のユダヤ人だったということです。さまざまなところから来ています。なんでこんなさまざまなところから来て、何の共通点も見出すことができないような人たちが一つになっていることができるんでしょうか。ただ一つ、イエス・キリストなんです。イエス・キリストにあって彼らは一つとなることができたわけです。つまり教会はキリスト以外にお互いに結びつきを持っていないというところなんです。キリストのみによって結びつけられているということなんです。例えばですね、こういうことがあるんですね。ある人の会社の同僚がクリスチャンになった、で同じ教会に行ったですね。そうするとこの会社の中での同僚のつながりというのがあるわけですけれども、そのつながりで教会に行っては決していけないんですね。また他の理由があります、ね、あの人によくしてもらった、だから教会に来たというのも理由ではありません。理由になってはいけないんですね。ただ自分がイエス・キリストを信じて、このイエス様を主として、そしてこのイエス様に会ってお互いに受け入れ合って、愛し合って、使い合って、励まし合って、でイエス・キリストに会って全てのことを行っていくというですね、全てイエス様との関係の中で行われていくというのがこの教会なんですね。イエス・キリストと自分との間に他の人や物が入り込んではいけないというのがこの教会の理想の姿であります。そしてもう一つ、教会ではここで預言者や教師がいたとあります。預言者や教師がいたと書かれています。これを言い換えますと、賜物あるいは才能、能力ですね。聖書では能力っていうのが賜物ですか、神から与えられた賜物というふうに書かれています。この賜物が与えられているんだということなんです。エペソ書の4章にはこう書いてあります。キリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。指導的な賜物が与えられているのが教会なんだということなんです。ですから、ただ信者が集まればそこが教会ではないんですね。そうではなくて、神の御言葉を教える教師とか、また教会を管理する長老の存在が必要なんだということなんです。その存在があってこその教会であり、その教会において初めて聖霊が語ってくださる、一人一人の信者に語ってくださるということなんです。そして、その、牧師教師のですね、この言葉を聞き、その中にあってですね、聖霊が具体的に何かしらを語ってくださるわけなんです。もしこれがですね、あなたはこの例えばシャツを2枚買わなきゃいけませんよとかって言ったら、これカルトになるんですね。そういう具体的なことについては決して指導者は指導してはいけないんです。その指導される方は聖霊ご自身なんですけれども、その牧師を通してですね、このメッセージを通して、この具体的にメッセージを通してですね、その御言葉を使って聖霊がですね、具体的に私たちに語ってください。 それに聞き従ってそれぞれの場所に使わされていくということになるわけですね。そして、彼らがですね、2節を見ると主を礼拝し断食していたって書いてあるんです。教会の目的というのは礼拝です。礼拝というのは、まあ、簡単に言うと王の前で全てを明け渡してひれ伏すということなんですね。で、ひれ伏すというと、まあ、私たちは土下座をするという形を思い出してしまいますけれども、ちょっとCD ロムで映像が出るダニエルのですね、コンピューターを見たらですね、ひれ伏すっていうとですね、もう寝そべっちゃう感じになっちゃうんですよね。こう全てを明け渡すっていう感じですよね。礼拝っていうのはそういうものなんです。自分の心、思い、そしてこの自分自身の全てを神にお捧げしますよということなんです。ですから賛美というのはただ単に口で歌を歌うことではなくてですね、私たちの心をですね、全て捧げ出すものになるわけですね。そして祈りは当然神に語りかけるものであります。そして御言葉を聞くというのは、これは全身全霊をかけて神の言葉を聞いてですね、あ、これはこういう意味なんだ、あ、分かったというような理解する代物ではないんですね。これを聞いて、あ、これが間違っていた、あ、そうだ、こういうことなんだ、あ、これに神が励ましてくださってるんだというふうに反応し、自分の生活そのものが変えられていくことなんです。そして献金があります。献金が大切なのはなんで大切かと言いますと、これを聞いてですね、この頭の中でのこと、心の中でのことだけじゃないんだよということが分かります。生活そのものですよね。生活そのものが自分が神に捧げられているということを表すわけなんですよね。この自分の生活ですよね、全部ですね、物理的な生活ですね、それが全部明け渡されているんだということを表すわけです。でこれ断食とありますが、これ断食皆さんもやってみたらいいかもしれません。私あんまり好きじゃないんですけれども、ほとんどあんまりやったことないんですが、でもこの断食というのもまあ同じですね。もう礼拝の一部ですよ。自分の時間を神様に明け渡すっていうことを表しているわけですね。自分の今の生活、この食べるっていうことでやっぱり時間を使うわけですよね。私たちはね、準備するのでも何でもですね、これ雑事っていうのがあるわけなんです。それから離れてですね、神様と時間を過ごすっていうことが、ここで求められているわけなんです。ですから礼拝するっていうことが大事です。でその礼拝をしているときに語りかけがあるんですね、聖霊。まあ、ここで言われた、聖霊が言われたとありますけれども、これは予言の賜物が用いられたんですね。予言者がこう語ったっていうことですね。まあ、でもこう聖霊が語りかけてくださるということであります。そして、使わされていきました。このようにして教会において御声を聞いてですね、そして使わされていくというのが、私たちが、このクリスチャンが持っているこう原則なんですね。そして彼らが使わされました。4節を見てみます。2人は聖霊に使わされてセルキアに下り、そこから船でキプロスに渡った。でここからですね、ちょっと地図を見ながらでないとわからないですね。これから13章以降ですね、この皆さん後ろに、聖書の後ろにある、この地図をよくご覧ください。この聖パウロの第1第2の伝道旅行とあります。今第1の伝道旅行ですね。そっちにないんだよね。でも今からですね、これありますのでね、でも今これそこ開かなくていいですね。私こうやって見せますね。もっとこっちの方がはっきり出てますので、見せながら話していきますね。でキプロスのところに行きます。キプロスです。ここがアンティオケですね。こシリアですね。こっちの方がエルサレムですね。ずっとしていくとですね、ここがトルコです。ですね。でキプロス島というのがあります。ですね。でこの、
ね、トルコって
トルコはここです。トルコはここです。
いいんですいいんです。ちょっとだけ知りたかっただけ。
ここはトルコですね。
はい、
でここはキプロス島ですね。でここ地中海ですね。こっちがこっちはイスラエルで、ここはシリアですね。シリアって今のここは今レバノンになってますね。そしてこのアンティオケから船に乗ってキプロス島のサラミスっていうところに行ったんです。そしてここが、バルナバの出身地なので、よくバルナバ知っていたと思うんですね。こう多分案内してたっていう感じだったと思います。 そして次見てみますね。サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れていた。彼らがまず行ったこと、行ってからまず最初に何をすべきかということですね。それが彼らはユダヤ人の礼拝の街道、シナゴーグと言われますが、シナゴーグに行って福音を伝えたわけなんです。これができたのはサウロ、またパウロがですね、ラビの教師の資格を持っていたんですね。免許を持っていたんです。ですからそこで、壇上に上がったというか、そこで語ることが許されたんですね。そこで彼らは礼拝したんではありません。伝道しに行ったんです。今の言葉に直すと何でしょうかね。ロボ伝道みたいな感じですね。ロボ伝道っていうのは道端でこのイエス・キリストの話をするわけですね。そのような感じですね。ここは今みんなが集まっていて、比較的神様を求めている人たちですね。また、異邦人であってもですね、外側から眺めているんですね。神様を求めているんですが、この偶像ですか、この木や石で作られたものというのは神ではないと。何かしら神がいるんだ。ユダヤ教の神がそうであるかもしれないということでですね、神を敬う異邦人もいたんですね。そういう人たちがこう来ていた場所であります。そうしますと、言い換えますと、こう葬式みたいな感じですかね。葬式だと、何ですか、みんな死についてよく考えますよね。でその時にこう深く神を求めるかもしれません。そういう時にですね、こう福音を語るっていうんですか、そういう感じで、パウロとバルナバが福音を語っていました。神の言葉を語っていたわけなんです。まずユダヤ人に語っていったということなんですね。そして島全体を巡回してパポスまで行ったところ、この 逆の岸辺ですね。パポスまで行った頃、偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。バルイエスというのはイエスの子ということなんです。でイエスという言葉はしょっちゅういろんな人が使っていました。もともとの意味は主は救いという意味なんですね。ですからイエス様はナザレ人のイエスと言われたんです。いろんなイエスがいたので、どこが出身かということを言うことによって、イエス様っていうのはナザレ人のイエスなんだということなんですね。で彼は魔術師だったっていうんですね。偽預言者でありました。この男は地方総督セルギオ・パウロのもとにいた。この総督は賢明な人であって、バルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと思っていた。このセルギオ・パウロという人はですね、賢明な人であったとあります。この人もやはり神様を求めていた人なんですね。ユダヤ教の神に何かしら本物があるんではないかなって求めていた求道者であったわけです。私たちもそうですよね。キリスト教に何かしらの真理があるんではないかなと思って求めている人っていうのはたくさんいるわけですね。そこで彼はよく知らないから、この魔術師を、ユダヤ人ですよね、魔術師を招いていたけれども、今パウロとバルナバが来たから、彼らに御言葉を聞いてみたい、言葉を聞いてみたいと思ったんですね。ところが魔術師エルマ、エルマという名を訳すと魔術師は二人に反対して、総督を信仰の道から遠ざけようとした。しかしサウロ、別名でパウロは聖霊に満たされ彼を睨みつけていった。ここからですね、サウロの名前がパウロになります。しかしサウロ、別名でパウロとありましたね。サウロというのはヘブル語の名前です。サウロ王というのがいたんですね。同じ名前を使っているわけですが、ヘブル語の名前ですけれども、パウロはギリシャ語です。今もセルギオ・パウロって今ありましたよね。ギリシャ語なんですね。なんでこのように名前が変わったかというと、ここから、ユダヤ人への宣教から異邦人への宣教、異邦人中心への宣教に変わっていくんだよということです。そして聖霊に満たされてこう言います。聖霊に満たされてすごいこと言いますね。あらゆる偽りと横島に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのかですね。バルイエスって意味はイエスの子ですけれども、パウロは悪魔の子っていう意味言ってます。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は目くらになってしばらくの間火の光を見ることができなくなると言った。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくる人を探し回った。目が見えなくなってしまいましたね。この出来事を見た総督は主の教えに驚嘆して信仰に入った。 神の御言葉を聞いていて深く考えていたセルギオ・パウロなんですけれども、この出来事を見て一気に信仰へと至ったわけですね。このように神の力をセルギオ・パウロが見ることができました。聖霊に使わされたことによってパウロは神の力を表すことができたわけなんです。ここから私たちが学ぶことができるのは、聖霊に使わされて福音を語るということはですね、神の御力の現れなんだということなんです。私たちは学問的な知識とか哲学的なことを人に伝えているのではないんです。人々の人生を180度変えてしまう神の力を伝えているんだということなんです。パウロがこう言ってます。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでしたって言うんですね。私たちの生活を変える力なんだということなんです。グレッグ・ローリーという伝道者がこう言ったんですが、キリスト教の最大の証拠は変えられた人生です。変えられた人生が最大の証拠なんだということなんです。そして私たちは福音を伝えるときに、その人が180度人生が変えられることを祈って願ってですね、福音を伝えていくということなんですね。そして御言葉にその力があるんだということなんですね。そして次に場所がキプロス島からトルコ本土へと移ります。小アジアと昔は言われていました。小アジアですね。パウロの一行はパポスから船出してパンフリアのペルガに渡った。そこでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ったとあります。ペルガという地域です。ここでパウロの一行はというふうになっています。先ほどまでですね、ずっとバルナバとサウロはという言い方をされました。バルナバが中心だったんです。バルナバはエルサレムから使わされてきた人で、アンティオケの教会の中心的な人物であり、そしてサウロは後から来た人って感じですね。けれどもここで、パウロの一行、パウロとバルナバっていう感じになっていくわけですね。なぜならばパウロが異邦人への人として召されている、また異邦人への伝道の賜物があったということなんですけれども、ここでバルナバが形にとらわれていないということに注目してください。バルナバがこういうこともできたはずなんですね。私はエルサレムから来た正式な使徒である、だからあなたはちょっともっと引いていなさいっていうふうにですね、言うことできたかもしれませんけれどもですね、柔軟でした。バルナバはそしてこの賜物と働きに従ってですね、神様が導かれるままにですね、彼らが動いていたということができるんですね。ですから形にとらわれないということはとっても大切です。そしてここでですね、マルコと呼ばれるヨハネが一行から離れてエルサレムに帰ってしまったっていうのも結構これ重要なんですね。ここでエルサレムに帰ってしまった理由っていうのがいろいろあるんですけれども、主な理由として挙げられているのはですね、ペルガですね、この地域がマラリアが蔓延していた場所であると言われています。そしてそのペルガをですね、離れてすぐに内陸に入っていくんですね。これ地図見ると分かるんですが、これはペルガを通らないで、ここで福音語ろうとしないでですね、このマラリアを避けていたけれども、後でパウロはマラリアにかかっていたんではないかなっていう、推測がよくなされます。ここがガラテアっていう場所なんですけどもね、この地域全体がガラテアでいいんですよね。ガリラヤ、ガラテア、
ガラテアじゃないの、
ガラテアだよね。ガラテアという地域ですね。ガラテアという地域です。ここでですね、パウロが病気になって弱っていたということがガラテア人への手紙に示唆されていますですね。そして、このパウロがここで病気にかかったのではないかなということが考えられるんですね。いずれにしてもこのマルコがここを避けてですね、またはエルサレムにホームシックになってですね、またはある人はですね、このマルコというのはこうユダヤ人ですから、この異邦人中心への宣教に対してですね、ちょっともう我慢できなくなったっていうか、なんていうかな、興味を失せてしまったということもなんか言う人もいます。いずれにしても去っていってしまったんですね。でこれ良くなかったんです。パウロはですね、後でこのことでですね、憤慨してですね、このバルナバと論争してるんですね。かなりの痛手だったと思うんですね。宣教を共に行っているっていうのはチームなんです。で私たちもチームなんです。 お互いに何かしてるっていう時にですね、この途中で離れていくっていうのはかなりの痛手になってしまうし、共に私たちは戦っている主にある戦士であるということなんですね。このことを言えると思います。そしてですね、彼らはさらに進んでいくわけです。しかし彼らはペルガから進んでピシデアのアンティオケに行き、安息日に街道に入って席に着いたですね。ピシデアのアンティオケとあります。これはシリアのアンティオケとは違います。同じアンティオケという名前ですが、こちらにあるアンティオケですね。そしてここで、安息日、土曜日に、礼拝をね、ユダヤ人たちがする時ですね、席に着いたということですね。立法と預言者の朗読があって後、街道の管理者たちが彼らのところに人をやってこう言わせた。兄弟たち、あなた方のうちどなたかこの人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください。そこでパウロが立ち上がり手を振りながら言ったですね。シナゴーグでは立法と預言者のそれぞれからの朗読がありました。立法というのは聖書の最初の5つの書物、あ、そうですね、ちょっと言い方変えます。立法というのは3つこう言い方を指しているんですね。一つはこの実戒というモーセ、神様がモーセに与えられたものとそれに並ぶですね、その後に続く一つ一つの戒めのことを指します。でもう一つは立法というのはモーセ五書全体をのことを言うときがあります。モーセ五書全体、これ一番最初の五書ですね、5つの書物です。そして、ある時には立法というと旧約聖書全体のことを話す時もあります。でここで言ってる私は立法というのはモーセ五書ですね。モーセ五書とあと預言者ですね。預言者というのはまあ預言者のことですが、これ全体でこの旧約聖書全体を表すんですね。立法と預言者で全体を表します。ですからここで、この立法という原書が読まれるというのは象徴的にこの聖書全体から話してるんだよということなんです。そして奨励の言葉をしてくださいということなんです。ですからパウロはですね、まさしくこの旧約聖書、この聖書からですねそのまま福音のメッセージを、直線的に語っていくということなんですね。よく多くの人がですねこのユダヤ教とキリスト教と、まあ、イスラム教とか何だかといって分けられるという話をするわけなんですね。そしてこの旧約聖書というのは、まあ、ユダヤ教の書物で、そして新約聖書というのはキリスト教の書物だと言いますけれども、それは間違いなんです。大きな間違いです。このユダヤ人の聖書教師のですねデイビッド・ホーキンというのが言いましたけれども、新約聖書の 80% は旧約からの引用である、またはそれに影響された言い回しであると言ってるんですね。これほどこの旧約聖書に約束されていたものが新約聖書に実現したんだというのが新約聖書のメッセージなんです。まあ、新約聖書に実現したというよりもイエス・キリストで実現したんだというのが新約聖書のメッセージなんですね。そこで、この旧約聖書全体からイエス・キリストの福音をパウロは語るわけなんです。で実際のパウロの説教を見てみたいと思います。そこでパウロは立ち上がり手を振りながら言った。イスラエルの人たち並びに神を恐れかしこむ方々、よく聞いてくださいですね。イスラエルがユダヤ人で神を恐れかしこむというのは異邦人のことです。この民イスラエルの神は私たちの先祖たちを選び、民がエジプトの地に滞在していた間にこれを兄弟にし、身腕を高く上げて彼らをその地から導き出してくださいました。そして約40年間荒野で彼らを養われました。それからカナンの地で7つの民を滅ぼし、その地を相続財産として分配されました。これが約450年間のことです。パウロはですね、イスラエルの歴史から話し始めたんです。旧約聖書の学びを私たちもしていますが、ここを読んでですね、大体分かってくれると思います。ですね、旧約聖書の大体の話を今ここで話しているんですけれども、ユダヤ人にとってですね、歴史ってとっても大切だったんです。自分たちの歴史って大切なんです。なぜかというと、今信じている神というのが、これが自分の心の中のですね、自分に心の安寧を与えるようなただ単にそういう神ではなくてですね、歴史の中に介在している現存している神であるということをですね彼らが知っていたんです。 そしてこのユダヤ民族に対してですね、神は特別な働きかけをしてくださったんだということを思い起こしてくれるわけなんです。そしてですね、このことはですね、私たちクリスチャンもとっても大切なんです。私たちクリスチャンがですね、イエス様を信じたということはですね、これは心に単に平安を与えてくださるという個人的に何か、この生活に関わってくださる神だというだけじゃないんですね。それももちろん大切ですけれども、この天と地を作られた神が人間に介入されたんだというのがとても大切になってくるんです。でそれを知ることができるのは歴史なんです。この歴史に神が介入されて、このイスラエルの歴史を見るとですね、神がどのような神であるか、そして神が人間にどのように関わってくださるのかということをですね、明確に知ることができるわけなんですね。ですから私たちもこのイスラエルの歴史というのを注目していかなければいけないわけです。まあ、ここでまあ詳しく語ってしまうとですね、時間がないので飛ばしていきますけれども、とても大切なんだということですね。で続けて語っていきます。その後預言者サムエルの時代までは裁き人たちをお使わしになりました。それから彼らが王を欲しがったので、神はベニヤ民族の人キスの子サウロを40年間お与えになりました。ね、サウロっていう言葉出てきましたよね。ここから来てるわけですね。それから彼を退けてダビデを王立てて王とされましたが、このダビデについて明かししてこう言われました。ダビデです。ダビデという言葉は今ね、イスラエルでもですね、もう至る所に書かれてるんですね。そうですね。そしてですね、強烈なのは、すごいびっくりしたのはですね、マクドナルドっていうのありますよね。マックデイビッドって書いてある、マクダビデって書いてあるんですってね。そこまで。ダビデっていう言葉が使われてるんですね。非常に有名な王様です。そしてこの王に対して神様が約束を与えられました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。この神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお与えになりました。ダビデは心にかなったものと言われました。でも彼は大きな罪を犯しているんですが、しかし神に対して心が全て開かれていた人物です。でこの彼に対して神様が素晴らしい約束を与えられたんです。ダビデの王族にメシアが与えられる。これはアダムとエヴァがですね、罪を犯した時からですね、与えられていた約束なんです。女の子孫というふうに言われてましたが、それからずっとですね、この人間の子孫に救い主が現れるんだ。神と人間が罪によって切り離されてしまったけれども、また戻されるっていうですね、その仲介者の働きをなす人物が人間のお腹から、女のお腹から生まれるんだということなんです。でそれがなんとダビデの子孫にですよ、自分の王の子孫に生まれるんだという約束をですね、ここで神様は与えてくださったんですね。でそれがパウロはナザレ人のイエスなんだよということを言い始めてる。確かにイエスはダビデの子孫なんですね。この方がおいでになる前にヨハネがイスラエルのすべてのために前もって悔い改めのバプテスマを述べ伝えていました。ヨハネはその一生を追いようとする頃こう言いました。あなた方は私を誰と思うのですか。その方、私はその方ではありません。ご覧なさい、その方は私の後からおいでになります。私はその方の靴の紐を解く値打ちもありませんとあります。メシアについての予言が聖書、旧約聖書の中心になっています。メシアが来られるということですね。またキリストっていうのは、また同じ意味ですけれども、来られるっていうのがメッセージであります。そして代々の預言者がそれについて語っていました。そしてこのバプテスマのヨハネと言われる人が一番最後の預言者なんですけれども、彼は面白い預言者なんですよね。イエス・キリストを直接、このメシアご自身を直接見る、この預言者、最後の預言者であります。で旧約聖書を読むとですね、順番に読んでいくとですね、この新約聖書が旧約聖書の続編であることがよくわかります。なぜかというと、旧約聖書の一番最後がマラキ書っていうんですが、そのマラキ書にですね、主が来られる前にその道備えをする使者が来るという予言があるからなんです。 そしてその予言の通りにバプテスマのヨハネが来たっていう風に書いてあって、新約聖書、福音書の4つの福音書がありますけれども、いずれにもバプテスマのヨハネが書かれてるんですね。この引き継ぎ役と言ったらいいでしょうか。ですからこのヨハネについて今ここで書かれてるんですね。そして次に兄弟の方々、アブラハムの子孫の方々、並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々、この救いの言葉は私たちに送られてくるのです。素晴らしいですね。この救いの言葉、この旧約で予言されていたことは今はあなた方に用意されてるんだよっていうふうに言われています。エルサレムに住む人々とその指導者たちはこのイエスを認めず、また安息日ごとに生まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めてその預言を成就させてしまいました。そして死罪にあたる何の理由も見出せなかったのに、イエスを殺すことをピラトに強要したのです。こうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて後、イエスを十字架から取り下ろして墓の中に納めました。ユダヤ人たちは自分たちが待ち望んでいたメシアをなんと殺してしまったんですね。これほど皮肉、これほどの皮肉っていうのはないと思いますけど、自分が待ち望んでいた人物を殺してしまったんです。このためにですね、多くの人が聖書を読むことにつまずきます。聖書をずっと読んでいてですね、この十字架を見て、なんだイエスは神の子なのに自分自身を救えなかったのかとかですね、イエスは自分を虐げてるだけだ、こんな宗教を信じても自分は受難の、いやこんなの意味がないとかですね、私とね、大吾がある人にですね、福音を語った時にですね、西野高森のですね、この自分がこう人々のために死んでいくっていう話を持ち出してきてですね、それとイエス・キリストをこの一緒にさせてですね、語っていった人がいたんですけれども、そんなのは良くないと、この死んでいって蘇るのはおかしいっていうですね、これがですね、つまずくんですね。で、しかしですね、ここでいくつかの表現が出てきました。パウロがこう言ってます。イエスを罪に定めて、その予言を成就させてしまいました。またこう言ってます。こうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて後と書いてあります。ここが神様の深い御旨なんです。深いお心なんです。神は、メシアが殺されることでさえもあらかじめ知っておられ、ご自分の計画の中で定めておられたんですね。イザヤ書の53章によると、私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれたと書いてあります。私たちの罪のため、全人類の罪の贖いのために、この出来事を許されたんだということが聖書に書いてある。これに分かった、このことに気づいた人がですね、クリスチャンになることができるきっかけになる、きっかけというかクリスチャンになることができるんではないかなと思います。しかし神はこの方を死者の中から蘇らせたのです。このしかしが大事なんですね。イエス様が十字架の上で死んで葬られた、しかし死者の中から蘇った、ここに福音があって喜びの知らせがあるんです。イエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに幾日も現れになりました。今日その人たちがこのために対してイエスの証人となっています。私たちは神が先祖たちに対してなされた約束についてあなた方に良い知らせをしているのです。今ここでもうパウロがこう顔を輝かしてですね、こう叫んでるというか、こう訴えてる、僕なんか顔がこう目に見えてくる、こう頭に浮かんでくるんですけれども、この復活が福音なんだよ、そしてその復活でさえも預言書に書いてあるんだよと言ってるんですね。神はイエスを蘇らせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩編の第2編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。これどういうことかというと、神の子であるということです。イエス様が人間の教祖でないということです。神の子なんだ、神から出たものなんだということなんです。復活っていうのはそうなんですね。復活っていうのはイエス様が人間ではなくて神の子なんだということを表すためなんですね。 神がイエスを死者の中から蘇らせてもはや朽ちることのない方とされたことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えるというように言われました。ですから他のところでこう言っておられます。あなたはあなたの聖者を朽ち果てるままにしてはおかれないですね。このように朽ちないっていうことが書かれています。復活というのは体の復活のことですけれども、この肉体、この今の地上の体ではないということに気をつけるようです。新しい体なんです。全く新しい体です。まあ、容姿は似ているかもしれませんけれども、この違う体なんですね。そして死なない体なんだということですね。ダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えてのし、死んで先祖の仲間に加えられついに朽ち果てました。しかし神がよみがえらせた方は朽ちることがありませんでしたって言ってます。ですからここダビデ の予言ではないんだよって、ダビデの後に来るメシアの予言なんだよということを言ってるんですよね。ダビデは死んでしまったよということなんです。でもイエス様は生きてますよということなんです。ですから私たちも今生きている方を礼拝してるんですね。信じているんですね。生きている方を信じているわけです。そこに私たちに希望があります。パウロはこうして、聖書の予言とその成就について話した後に、今度は結論を話します。ではこれが私たちに一体どういう意味を成していくのかということをですね、話していきます。ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べられていることはこの方によることをよく知っておいてください。罪の許しだということです。この方にあって罪の許し、救い主というのは罪の許しなんだということなんです。救いというのは今置かれている苦しい状況から救い出されるということではありません。でこの、救い出されるというのはですね、この経済的な苦境とか政治的な苦境から救い出されるということではありません。罪からの救いです。で罪からの救いというのは一体何かといったら、私たちが神から離れていて、そして最後に裁かれてしまうということのからの救いだということなんです。私たちが人に対して何か悪いことをしているということは、罪と言えるかもしれませんけども、罪というのは神に対して犯しているということなんですね。神に対して悪いことをしているということなんです。ですから私たちはですね、とかくこう人々に対して何か責められ、こう悪いことをしてですね、責める気持ちというのが出てくるかもしれませんけども、神に対してですね、ああとんでもないことをしたんだということにまず気づくことがですね、この大事なんですよね。この神に、この清い神に傷つけたって言ったら変ですけれども、違反したんだということですね、反抗してるんだということに気づく、これがまず第一歩なんですね。そしてそのこの罪によって、イザヤがこう言ったんですけども、見よ、主の御手が短くて救えないのではない、耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠さず聞いてくださらないようにしたのだというふうに、罪が神様との関係が離れて、神から離れてしまっているということです。でそれを、よりを戻すというのが、まずこの罪の許しなるわけですけれども、イエス様がその罪の罰を代わりに受けてくださったことによって、私たちが罪が許される。詩編の中には、私たちの罪は東や西から遠く離れているように遠く離されるんだ、またですね、三箇所っていうところには、私たちの罪っていうのはですね、この海の奥にこう深みにまでこう沈み込んでいくんだということが書いてあります。そこまで離れていくんだということがですね、この聖書の中に書かれていて、許しが与えられるんだということです。それが救いなんです。そして聖書にはですね、なんとこの罪の許し以上の祝福が用意されています。それが次に書かれています。モーセの律法によっては、解放されることのできなかった全ての点について信じる者は皆この方によって解放されるのです。でこの解放っていうのはですね、私たちちょっと訳が間違ってるなって思うんですね。下の方に直訳としてこう書いてあります。義と認められるって書いてあります。信じる者がこの方によって義と認められるのですって書いてあります。義と認められるというのは、簡単に言うと無罪放免になるということです。 罪人であるにもかかわらず全く罪を犯したことがないもののようにして認められるということなんです。これが信じるだけでそのように認められるんだ。イエス・キリストが代わりに十字架にかかって死んでくださったことによって、そのイエス・キリストの正しさが私たちに、与えられてですね、私たちが正しいものと認められるということなんです。キリストにあって認められるんですね。ですから、素晴らしいと思いませんか。全く罪を犯したことがない、全く正しいものとして私たちが神様との前に立っているんです。ですから天国に行けるんです。天国に行くっていうのはですね、完璧じゃないといけないんです。一つでも罪があったらですね、こうちょっと不完全なものがあったら絶対いけないんです。神様がおられるところですから。けれども私たちはキリストにあって正しいものと認められている。だから私たちは神様の前に行くことができて、そしてその正しい、しかも信仰によってですよ、頑張ることはないんですね。でも私たちは一生懸命ですね、ああなんか良いことしなきゃいけない、ああこうやって正しいいろいろやってしまって、あできないとですね、ああダメだったっつってですね、浮き沈みするんですけれども、神様と私たちの関係も全く変わってないんですよね。このような素晴らしい安定した揺るぐことのない関係が私たちに用意されてるんだっていうことですね。これが良い知らせです。罪の許しと義と認められる、まだ他にもたくさんあるんですけれども、ここでパウロは2つのことを挙げています。このようにしてパウロが福音を語ったわけですね。私たちが聖霊に使わされて、聖霊に使わされてですね、それぞれの場所に戻るっていうのはこの福音を語るっていうことなんですよね。もちろんこの証しをしていくっていうことも大事かもしれません。体験を話していくっていうのは大事かもしれません。しかし聖書に書かれてあることを単純にですね話していくっていうことが大切なんだっていうことです。そして次にですね、この福音を語った後の反応が出ています。2人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。街道の集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので、2人は彼らと話し合っていつまでも神の恵みにとどまっているように進めた。多くの人が救われております。次の安息日にはほとんどの町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。町中の人が集まってきてるんですね。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵った。妬みが起こってきました。ユダヤ人からの妬みが起こってきました。でこの妬み、もちろん悪いことです。けれども私は素晴らしいなって思うんですね。なぜかというと、彼らの心にこの福音のメッセージが少なくとも伝わっているっていうことです。同意してなくても理解されているっていうことなんです。もし伝わっていなかったら、無関心でいるか眠っているかって、眠っているかどっちかですよね。けれどもパウロはユダヤ人が妬んでほしいと願っているんですね。ローマ書の11章にこう書いてあるんです。なんとか私の同国人に妬みを引き起こさせて、その中の幾人でも救おうと願っているのですとまで言ってます。ですから福音は人々に反応を引き起こさせるようなメッセージなんですよね。私たちが福音を語るときに、それが宗教の一つの選択肢とか哲学であるような印象を持たせてはいけないんです。その人そのものの生き方に関わっているんだ、問われてるんだよっていうメッセージになるべきなんですね。それを分からせるっていうような提示、そういう種類のメッセージなんだということをですね、私たちは人々に提示していくということなんですね。またそのような反応を引き起こすんだということなんですね。そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。皆さん、私たちはこれから異邦人の方へ向かいます。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。このようにして異邦人に福音を伝えるんだという方法を今パウロは言っています。まあ、不思議ですね。イスラエルに妬みを引き起こさせて、それによって、この彼らが反対して、異邦人に福音が述べ伝えられるという不思議な計画をですね、神様の、それが書かれています。 異邦人たちはそれを聞いて喜び、神の言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちが皆信仰に入った。こうして主の御言葉は地方全体に広まった、異邦人たちがこの福音を信じていきました。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、2人をその地方から追い出した。2人は彼らに対して足の塵を払い落として、イコニオムへ行った。足の塵を払い落とすですね。これどういう意味かというと、私たちには責任がないということなんです。責任がないということなんです。パウロということはですね、語るまでは自分、語る方に責任があるということなんです。語ってないから、この災いが自分に及んでくるということなんです。で、パウロがこう言ってるんですね。もし福音を述べ伝えてなかったら、私は災いにあります。でですね。ですから、語ってしまえば責任がなくなるわけですよね。そして相手に責任がいくわけです。これがですね、福音宣教なんですよね。私たちに福音の責任が委ねられている。そして私たちの責任というのは伝えるところまでなんだ。そして反応はですね、この信じるか信じないかっていうのは相手に委ねられてるんだということです。私たちの責任ではないんだ。私たちは福音を語ることまでに責任があるんだということなんですね。これがここで書かれていることですね。このようにして彼らは使わされて、先導があってですね、この出ていかなければならなかったわけなんですけれども、最後が素晴らしいですね。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。これが福音の方、福音を受け入れた身ですよね。結果です。喜びです。そして聖霊の満たしです。悲しみから喜びに変えられ、恐れから平安に変えられ、憂いから希望に満ち溢れさせるように、このなっていくというのが福音であり、私たちがここから使わされて出ていってですね、この地域ですね。そして私たちは考えていかなければいけないのは、今度はそれ以上の外側にいる人々ですね。こうして日本を離れてですね、世界にいる人々にまでですね、私たちはこの実際に行くことはできないかもしれませんけれども、祈ったりですね、この金銭的なサポートをしたりするということを、っていうふうなビジョンをですね、持っていかなければいけないんだということです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、この福音を伝える足はなんと麗しいことかと、先ほど私たちは歌って、そしてこれイザヤ書にも書いてありますけれども、今その通りにこのアンティオキアの教会において実現されているところを見ていくことができました。神様、ありがとうございます。このようにして私たちがここに集っているというのは神の家なんだ、ここが私たちの出発地点なんだ、そして使わされてそれぞれの場所に戻っていくんだということが分かりました。神様ありがとうございます。この聖霊ご自身のこの主権の中で私たちが生きていかなければいけないんだということです。神様、しかしこの日本においてはあまりにも世の力が強いです。そのようになることはできません。神様、どうしてもこの世の中が中心になって、自分の家が中心になって、そして戻ってきてここで、ああそうだったって反省して、また戻ってってっていう繰り返しですけども、主どうかここで私たちにリバイバルを起こしてくださって、そのサイクル、この循環を逆にしてくださいますようにお願いいたします。そして聖霊の声を聞くことができますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。